お祈りいたします。愛する天の父なる神様、主はあなたが今日も私たち一人一人を捉え、贖い出し、このところへ導いてくださっていることを覚え感謝いたします。神様、今日もあなたが私たち一人一人に伝えたいと願っておられることがあります。それを私たちが確かに受け取っていくことができますよう、お導きください。私たちのその心のその中心にあなたが触れてくださいますように、よろしくお願いいたします。お委ねし、愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。今日は何の日かということをまず皆さんにお聞きしようと思ったんですけれども、先ほど正志先生がお祈りでお話しくださいましたけれども、今日は父の日ですね。先月の母の日にはですね、本当に申し訳ないことをしてしまったと思ったのはですね、牧師たちが何も触れなかったんですね、母の日について。もちろん母の日、母にも感謝ですし、そして父にも改めて感謝だなと思わされますけれども、ある調査ではですね、母の日と父の日、その2つを比べてみると、その市場規模ですね、それを比べてみると、もう倍ほどの差があるという結果が出たそうですね。まあ、どちらの方が多く市場のその経済が流れていたかというのは、あえて言いませんけれども、少し寂しくなったんですね。その先月の母の日の日曜日の午後のことでした。私が家に戻るとですね、娘が一生懸命、今日は母の日だと、準備しなきゃと言ってですね、一生懸命ケーキ作りを始めたんです。うるわしいなと思ってですね、お菓子の方を取り出して、一生懸命娘がですね、この小麦粉は何グラムとか言いながらですね、一生懸命作っている、その姿を見て私は、あんまり口を出さないようにしてですね、ちょっと離れたところにいて、いや、微笑ましいなと思いながら見ていたのでした。ただ作り出すと何分かしてですね、娘が、ねえお父さんって、大さじのスプーンってこれでいいのって私に聞いてきたんですね。どれどれと私が見てみるとですね、確かに、あ、それだよって、右手に持っていたのは大さじスプーン合っていたんです。しかし娘が左手に持っていたのが何だったのか、塩の入った瓶を持っていたんですね。これはあろうことかですね、もう娘はそのチョコレートケーキの中にですね、塩を大さじで入れようとしていたんです。これ皆さん料理をしたことある人ご存知だと思いますけれども、こんな小さなケーキにですね、大さじで塩を何杯も入れてしまったら、もうとんでもないことになってしまうわけです。もちろん娘は何と間違えたかというと、砂糖と間違えたわけですね。その後なんとか、無事にそれだけは娘をやめておきなさいと、感謝を伝えるときにそれはふさわしくないと言ってですね、砂糖にしたものをちゃんと美味しいケーキ作って、そして母親に食べてもらえて満足したのでした。今日はですね、皆さんとご一緒に塩気を保つということで御言葉開いてまいりますけれども、聖書の中でイエス様は私たちのことを塩に例えられることがあります。なんで私たちは砂糖じゃなくて塩なんでしょうかね。イエス様は塩である私たちに何か求めておられることがあります。そのことを今日ご一緒に見てまいりたいと思います。ポイント、ご一緒にまず初めに見てまいりましょう。アウトラインとして2つ今日出しました。まず1つ目、それは御国の祝福と挙げました。私たちは今日天の御国がどれほどに素晴らしいものであるのか、それは何者に比べることができない素晴らしいものなどだということをご一緒に確認しましょう。そして2つ目に用いられる塩になってまいりましょう。そのようなことを覚えて、私たちは今日御言葉開いてまいりましょう。今日の箇所、はじめにマルコの福音書の9章の42節、ご一緒に皆さんでお読みしてまいりましょう。9章の42節、3、はい。また私を信じるこの小さい者たちの一人をつまずかせる者は、むしろ大きな石臼を首に結びつけられて海に投げ込まれてしまう方が良いのです。今日の箇所はですね、御言葉はイエス様がお話しくださったところですから、 また私を信じるって言ってる。この私っていうのはイエス様のことを指していますね。イエス様を信じるその小さいものをつまずかせるものはって、今日の御言葉は始まるわけです。ではこのつまずかせるっていう言葉ですね。つまずかせるっていうのはまさにこの文字の通りですね。誰かの前に、まあ、障害物のようなものを置いてですね、おっとっとってつまずかせてしまうような、そういうつまずき。その人が神様のもとへ向かうことに対してですね、それを妨げるような、邪魔するような、そのことをつまずかせると言います。さらにもっと厳しく言うのであるのならば、もうその方をですね、神様へ向かわせるのではなく、滅びへと向かわせてしまう。それがつまずきなのだということです。まあ、そのような行為をする者はですね、つまずかせてしまう者はどうなるのか、むしろ、大きな石臼を首に結びつけられて海に投げ込まれた方がいいんだ。あります。まあ、石臼と聞くとですね、皆さん、まあ、若い方、ちょっと聞いたこと、見たことあまりないかもしれませんけれども、石臼っていうとですね、皆さんこう手でこうぐるぐる回すようなですね、粉を引くようなこういう臼をイメージされるかもしれませんけれども、ここに書かれているのは大きな石臼って、わざわざ大きなって書いてありますし、聖書をお持ちの方はですね、ぜひ見ていただくと、大きな石臼、そのところに脚柱が、米印がついていてですね、下を見ると、ロバの引き臼ってあります。こんな小さな引き臼じゃないんです。大きな石臼で、もうロバじゃないと、その臼を回すことができない。そんな大きな石臼を首に結びつけられて、海に投げ込まれた方がいいんだって。そんなことされて海に投げ込まれたら絶対に生きて戻れないですね。当時はそんな臼をですね、石を結びつけて海に投げ込むってそういう処刑方法が実際にあったそうです。ですからそれを聞いていた者たちはですね、もう、ああ、それほどなのかって。それほどに小さいものをつまずかせるっていうのは大きなことなんだ、大変なことなんだっていうことに気づいたと思います。そして私たちがこの箇所を読むときにですね、私たちが自分をどの立場においてこの御言葉を読むのかということはとても大切なことです。もしかしたら皆さんの中でこの箇所を読んだときに、自分自身を小さいものとして当てはめて読んでしまうことがあるかもしれません。私自身は小さいもので、私をつまずかせるあの人はなんて罪深いんだろう。海に投げ込まれた方がいいのか、あの人はって。そういうふうに読んでしまうかもしれません。しかし文脈で読むの時にですね、この小さいものというのは、私が前回お話しさせていただいた時、それはイエス様が大人の中にですね、大人の中心に誰を連れてきたかというと、小さいものを連れてきました。それは小さい子供を一人連れてきたんでした。ですからここではですね、何も子供だけではありませんけれども、子供のように小さく軽んじられてしまうような、忘れられてしまうような、そんな存在のことを表しています。前回の箇所で弟子たちは誰が一番偉いかって争っていましたね。誰が弟子たちの中で一番偉いんだろうかって、その争っていたその姿、実際に子供たちは見なかったかもしれませんけれども、後からそのことをですね、イエス様から問われたんです。さっきあなたたち何を話してたんですか。何も言えなくなりましたね。大人たち、弟子たちは何も言えなくなってしまった。そんなふうに問われている、そんな姿を見てですね、そこにいた子供はどう思ったんだろうかって、え、イエス様の弟子なのにそんなことしてたのってつまずくようなこともあったんじゃないでしょうか。私も牧師の息子ですから、ずっとクリスチャンホームで育ち、ずっとちっちゃい時から教会に行っていました。ですから小さい頃から教会にいるとですね、全て喜ばしいことばかりじゃなくて、時に少し心が苦しくなるような、悲しくなるような、そういうこともやっぱりありました。しかしそんな私がですね、大人になった今思うことは、自分自身も小さきものをどれほどつまずかせてきただろうかということに気がつかされるんです。それはある時は自分の子供かもしれないし、周りにいる信仰を持ったばかりの人かもしれない、そのような人々をつまずかせてきたのではないだろうか、そのことに気づかされるのです。そして私たちは何も周りの人だけではない、自分自身をもつまずかせてしまうことがあるのだ、そのことに注意しなければならないと、 次の御言葉は語っています。43節の御言葉もご一緒にお読みしましょう。43節3回、もしあなたの手があなたをつまずかせるなら、ゲヘナにその消えない火の中に落ちるより片手で命に入る方がです。先ほどの42節の御言葉は周りの人について言われていましたね。周りの人、小さきものをつまずかせるならこうだと、注意しなさいと言われていた。そしてこの43節については自分自身について、あなたはつまずかせていることはないですか、気をつけなさいと注意がなされます。そして続けて45節と47節も続けて、2節続けてご一緒にお読みしましょう。45節47節3回、もしあなたの足があなたをつまずかせるならそれを切り捨てなさい。両足が揃っていてゲヘナに投げ込まれるより片足で命に入る方が良いのです。あなたの目があなたをつまずかせるならそれをえぐり出しなさい。両目が揃っていてゲヘナに入り込まれるより片目で神の国に入る方が良いのです。45節に戻っていただくと、45節では足、そして47節を見ていただくと目というですね、それぞれ体の部分が取り上げられて、私たちにとって欲望のもととなるような、つまずきのもととなるような、神様のもといくことを妨げるような、そのようなものがあるならそれは捨てるべきであるって語られています。それをしてでもですね、それであっても体全体がゲヘナに行くよりは良いのだ語られています。今お読みした3節ともですね、この出てくるゲヘナというものですけれども、これは地獄を表しています。さらに48節ではですね、ゲヘナ地獄についてこのように語られています。48節ご一緒にお読みしましょう。ゲヘナでは彼らを喰らうウジ虫が尽きることがなく、火も消えることがありません。ゲヘナというこの言葉自体、この言葉はですね、エルサレムの南に位置するヒノムの谷という谷があります。このヒノムの谷というこの言葉に、この場所から由来する言葉なんです。ヒノムの谷というのはどういう谷であったかというと、その昔ですね、イスラエルはもう何代も何代も王が変わっていたんですけれども、その中でも邪悪な王であったアハズ王やマナセ王という王がいました。その王たちが何が邪悪かというと、本物の神ではなく異教礼拝を行っていた、偶像礼拝を行い、そしてさらに幼児の犠牲を捧げていた、そのような場所でありました。そして後にまたイスラエルの王となったヨシア王、ヨシア王というのは良い王様ですけれども、そのヨシア王がそのヒノムの谷は異教の礼拝を捧げてきた汚れた場所であると宣言しました。そしてそれ以降ですね、そのヒノムの谷は異教礼拝の場所として、汚れた場所として、廃棄物置き場、ゴミ処理場のようなものですね、ゴミを捨てられた、それだけではなく動物であったり、またある時は罪人が捨てられ、そこで焼かれるような、そのような場所となりました。ですからそこにはいつも火があり、煙が立ち上り、きっときつい匂いもあったでしょう。ウジ虫が絶えませんでした。そんな光景をイスラエルの人たちが見ていてですね、まさにこれこそ地獄の象徴だということで、そのヒノムの谷がゲヘナになっていきました。今日ここまで皆さん共に御言葉を開く中で、もしかしたら今日の御言葉ちょっとなんか怖いなって感じられた方もおられるかもしれません。最初に見た御言葉では石臼を首に結びつけられて、あんな大きなものを首に結びつけられて海に投げ込まれるとかですね、手や足や目をえぐり出してでもとかですね、あとはゲヘナとか地獄とかですね、さらに皆さんお気づきになられたと思いますけれども、今日御言葉をお読みする中で44節とか46節このところが抜けています。皆さんも聖書をお持ちの方、見てくださると分かりますけれども、スライドで抜けているわけではなくてですね、聖書に記されていないんです。これはですね、ある写本には、写本というのは、昔聖書を後世に残すときにはですね、印刷機がありませんから、 この手で書いて、手で書き写して残していったわけです。ですからその書き写していったもの、写本と言いますけれども、そのある写本の中には、この44節と46節、こういう御言葉だって入っているんですけれども、その44節と46節にはどういう言葉が入るかというと、先ほどお読みしたこの48節、この御言葉が44節と46節にも入ってくるんです。とするとですね、もう43節から48節までずっとゲヘナゲヘナゲヘナゲヘナってずっと続いていくんです。まあ、皆さんもここまでですね、地獄ゲヘナっていう言葉を見るともうドキッとしてしまうかもしれません。もちろん私がここでですね、皆さんに今日お分かちしたいのは、ゲヘナがどれほど恐ろしいところで、もう地獄地獄地獄って。皆さんももし地獄に行きたくないならイエス・キリスト信じましょうって、そういう話を皆さんと分かち合いたいのではありません。今日皆さんと御言葉からお分かちしたいこと、それは、今日のアウトラインの一つ目で挙げました、それは、御国の祝福です。その素晴らしさについて皆さんと今日分かち合って参りたいのです。ですから43節から続いた御言葉のですね、手や足や目、これを捨ててしまいなさい、取り除いてしまいなさいという言葉をですね、私たちがもう積極的にも実践していきましょう、そういうことじゃないんです。そういう勧めではないんです。イエス様がおっしゃりたかったこと、それはそれほどのいかなる犠牲を支払ってでも何にも変えられない素晴らしい祝福が私たちには用意されている、そのことをイエス様はこのところでおっしゃりたかったんです。その素晴らしい祝福とは何であったのか、43節45節47節それぞれ語られていました。命、そして47節では神の国、その祝福が私たちに用意されているんです。その命、そして神の国という言葉は、ここではゲヘナと反対の意味の言葉として出てきます。ゲヘナとは地獄でありましたけれども、その反対、つまりそれは天の御国、天国ということです。ではその天の御国がなんでそれほどまでに素晴らしいんでしょうか。まあ、多くの理由があると思います。皆さんが天において期待しておられること、まあ、ある方は痛みや悲しみが消え去ること、そこは喜びしかないこと、それも一つ楽しみ喜びかもしれません。すでに天に変えられた方と、あの方と出会えるんだということ、それも私たちにとっては大きな慰め、励ましでしょう。しかし私たちにとってやはり一番の祝福、それは神様の御臨在を完全にそのところで味わうことができる、体験できるということです。顔と顔を合わせてイエス様と出会うことができるんです。交わることができるんです。私たちにとってこれ以上の祝福はありません。これほどの祝福が私たちに用意されている、本当に私たちは天の御国が楽しみでなりません。ただ私たちは天国というと、どうしてもですね、私たちが地上の生涯を終えて死んでから行くところ、死なないと行くことができない、そういう場所が天国だって私たち思っていないでしょうか。しかしイエス様がおっしゃられた命であったり、また特に神の国という言葉について、イエス様はこの地上に来られた時から、それは実は始まっているんですよ、イエス様は御言葉を通して語られます。マルコの福音書も一章のところで見ました。イエス様がこの説教を始められた時、一番最初に何と言われたのか、それは神の国が近づいた、もうそのところから始まっているんだってイエス様はおっしゃられました。死んでから天国に行きましょうってイエス様はそんなこと言われなかったんです。また引用箇所一つ開きたいと思います。私の方でお読みしますけれども、引用箇所の1、マタイの福音書の12章28節では、イエス様、神の国についてどのように言っておられるでしょうか。司会者の方、私の方でお読みいたします。しかし、私が神の御霊によって悪霊どもを追い出しているのなら、もう神の国はあなた方のところに来ているのです。もう、神の国はあなた方のところに来ているのです。イエス様はそのようにおっしゃいました。これ皆さんすごいことじゃないでしょうか。私たちが死んでからじゃないと味わうことができないって言われたならば、私たちはあ、それどうなんだろうって ちょっと不安に思ってしまうかもしれない。しかしもうすでに神の国は来ているんだ。私たちはもうその中にすでに生かされているんだと知ったとき、私たちはすでにその喜びの一部分を味わっているんです。しかし、その天の御国の素晴らしさ、それを私たちが完全に味わうことができる、余すことなく私たちが味わうことができるのは、やはりそれは私たちが召されるときです。死はその入り口に過ぎないということです。私たちはその素晴らしい恵みを完全に受け取れることを心待ちにしてまいりましょう。今日はここでその素晴らしい恵みを先に体験した一人の信仰者の話を皆さんにお分かちさせていただきたいと思います。それは私の友人の牧師の息子です。名前は青木くんと言います。青木くんは生まれた時、私の息子と同じ超低出生体重児早産で生まれました。生まれた時には体のさまざまなところに問題をきたし、彼は生まれてから数日でもう今日明日には命が危ないと医師から言われていました。もう多くの人たちが、牧師たちが心を合わせて祈りました。しかし青木くんは 先日生後34日のこの地上での旅路を終え、天に帰りました。その後友人からですね、ぜひ青木くんのその息子の告別式の様子を見てくださいということで、その時の動画が送られてきました。友人の牧師が死式をし、そして講壇の前にある小さな小さな棺の前に、彼は何度も涙を拭いながら式を進めていました。そして彼は青木くんとの関わりについて本当に多くのことを教えられたんだって分かち合ってくれました。私はそのことを教会の皆さんとも分かち合わさせていただけないかと彼に連絡したところ、もちろんですと、ぜひ主のために、主の栄光のためにこれを用いていただきたいと彼は話してくださったので、今日も分かち合わせていただきます。彼が青木くんの生涯を通して、その34日の生涯を通して彼が教えられたこと、本当に多くあるとありましたけれど、その一つ、それはやはり人が生きている、それは当たり前ではないのだということです。私たちが今生かされている、それは神様の奇跡なのだということです。それをこの地上に生かされている今、私たちはもう一度覚えたいと思います。私たちは決して自分の力で生きているのではないということです。誰が今朝自分自身に目覚めようと言って目を覚ましたんでしょうか、まぶたを開けたんでしょうか。誰が今日自分の心臓にうがけと命じてこの心臓を動かしているんでしょうか。誰が今この瞬間も自分の体に血液を行き巡らり渡らせているのでしょうか。どれ一つとっても自分の力じゃない、自分で生きているのではない、神様があなたを生かしているから、あなたは今日もこのところに生きて、このところに集っているんです。私の人生じゃない、私の物語ではない、神の物語が皆さんの中に綴られているんです。私たちは神様の力によって今この一瞬も生かされているということ、私たちの命はいつも神様の御手の中にあるということを私たちは覚えてまいりましょう。私たちがたとえこの地上の生涯数十日であっても、数十年であっても、数年百年であっても、いくら長く生きたとしても、いくら財を成してこの人生で成功者と言われたとしても、一体それが何でしょうか。イエス・キリストを信じて永遠の道から逸れてしまうならば、それが一体何になるんでしょうか。私たちはイエス様がご自身の命をかけられたこの永遠の命の道を、今共にこのところから今日もう一度歩んでまいりましょう。友人の牧師が式の中で分かち合っていた御言葉を一箇所 共にお読みしたいと思います。ピリピ人への手紙1章21節から23節まで、引用箇所丸に、ピリピ人への手紙1章21節から23節まで、ご一緒に3節続けてお読みいたしましょう。私にとって生きることはキリスト、死ぬことは益です。しかし肉体において生きることが続くなら、私の働きが実を結ぶことになるので、どちらを選んだらよいか私には分かりません。私はその二つのことの間で板挟みとなっています。私の願いは世を去ってキリストと共にいることです。その方がはるかに望ましいのです。このところからその友人は、はるかに望ましいことという題で御言葉を取り継いでいました。今息子は神様の御手の中にいるのだと、皆さん実はその方がはるかに望ましいことなのだと、彼は涙ながらに語っていました。私たちはすでにその永遠の命の中に生かされている。そして私たちが進むその先に、輝くはるかに望ましいことが私たちには控えているのだということ、何にも変えられないものが私たちにはあるのだということを待ち望んでまいりましょう。今日の箇所に戻り、続く箇所、私たちが天の御国を待ち望みつつ、どのようにこの地上の生涯を全うしていくべきなのか。続く49節と50節も続けてお読みしましょう。人は皆火によって塩気をつけられます。塩は良いものです。しかし塩に塩気がなくなったら、あなた方は何によってそれに味をつけるでしょうか。あなた方は自分自身のうちに塩気を保ち、互いに平和に過ごしなさい。49節に戻っていただくと、火という言葉が出てきました。48節にもゲヘナの火が出てきましたけれども、これはゲヘナの火ではありません。49節に出てくる火というのは、先ほどのゲヘナの火は神様を拒む者に対して注がれた裁きの火でした。しかし49節のこの火は、神を信じる忠実な者に対して神様がされるその日です。この日はどのような日か。この日は清めの日です。清めるための日。私たちの人生には時に試練や苦難があります。しかし私たちはそれを通して清められる、塩気をつけられるということです。私たちはそのような試練を通して神様から清めていただく、そのようなことができるのです。また清められた塩、塩気をつけられた私たちはどのように用いられるべきか。50節見ていただくと、50節は塩は良いものですって始まります。塩は良いもの。なんで良いものなんでしょうか。当時塩は神様に捧げる生贄を清めるために用いられていました。その一つ目として、清めるということがありますけれど、他にもさまざまな使い方が、用い方がされていて、その一つは、もちろんですけれども、味付けということですね。塩で味をつける、そのために用いられていた。そして二つ目に、それは食べ物が腐らないようにするため。それは今もあるでしょう。防腐剤として、食べ物が腐らないようにするために塩が用いられていました。今日初めにもお話ししましたけれども、聖書の中でイエス様は私たちのことを、あなた方は地の塩ですとおっしゃっています。そのことの書かれている聖書の言葉、引用箇所の3で挙げました。マタイの福音書5章の13節、イエス様おっしゃられたその言葉、ご一緒にお読みしましょう。あなた方は地の塩です。もし塩が塩気をなくしたら、何によって塩気をつけるのでしょうか。もう何の役にも立たず、外に投げ捨てられ、人々に踏みつけられるだけです。塩は良いものです。そしてあなた方は地の塩ですと言われています。 砂糖じゃなくてあなたは塩ですと言われたとき、どんなことが私たちに求められているんでしょうか。それは先ほど塩の役割として一つ挙げました。それは味付けということです。この世の中にまるで味付けをするような、塩味をつけるような、塩味の効いたものとなるような、そのようなことをイエスは求めておられます。実際に塩味をつけるってどういうことですか。イエス様はその自分のご自身の地上の生涯を通してといろいろ表してくださっています。例えばですね、前回のメッセージ、前回の御言葉ではどのようなことを見たでしょうか。前回の御言葉のところでは、弟子たちが自分こそ偉いんだ、人より偉くなりたいって、まあ、これはこの世の中的に言ったらそれはそういう流れですね。偉いものが偉、一番のものが偉いんだっていうですね、そんなどれが偉くなりたいかって競い合う、そういう社会にあってイエス様が言われたことは、人に仕えるものになりなさいって、しかもそれはこの小さな一人の子供のようにって言われたんでした。そのような一つとってしてもですね、この世とは逆行するように、逆流するように全く別のこと、それこそがまさにイエス様の生き方、塩となっていく生き方です。私たちがこの地上で実践、その一つでも実践していくのであれば、どれほどこの地上でインパクトのあるものかなと思います。塩は少しでも本当に大きな影響を与えます。またこの世の腐敗をとどめるために誠実に歩むことによって、防腐剤としての役割を果たすこともあるでしょう。私たちが神様から与えられている役割、この世の中にあって塩味をもたらし、また腐敗を止めること、クリスチャンにしかできない、あなたにしかできないことが私たちにはあります。しかし私たちは塩味を効かせようと、何かこの世と違いを出していこうと、こう無理してですね、自分の力で何かしようとするならば、必ず無理が来てしまう、燃料が切れてしまうように、必ずどこかで難しくなってしまいます。私もやはりこれまでの生涯の中で、学校で、また会社で、さまざまなところでですね、違いを出そうってもう意気込んだことがありました。そしてですね、私がもう願っていたのはですね、周りから、ああ、やっぱりクリスチャンって違うんだねってこう言われたいっていう変な欲望があった、変な願望があった。私の中ではクリスチャンなんだからこうしないといけないって、そういうことに縛られていたんです。しかしそうじゃないですね。今月初めはペンテコステ礼拝がありました。聖霊が私たちのうちに来てくださった。それはもはや私たちが自分の力ではない、聖霊様がそれをさせてくださるということです。また先ほど塩の大切な役割いくつか見ましたけれども、まあ、大前提として私たちが覚えるべきこと、それは当たり前ですけれども、塩っていうのは用いられるものですね、まあ、とても当たり前のことを言いましたけれども、塩というのは自らですね、私はこの料理に使われたいのだと言って、塩が自ら料理の中にドバッとそこに注がれていったら大変なことになります。私たちはいつも用いられる側であるということです。用いる方がおられるということです。そのために私たちはいつも塩味の効いたものとなっていたいのです。しかし私たちがどうでしょうか。実際の歩みを振り返ったとき、先週1週間も振り返ったときにどうだったでしょうか。私たちがこの教会を一歩踏み出してですね、ある方はご家庭の中で自分以外クリスチャンの方がおられないかもしれない、また職場で周りが全員ノンクリスチャンだっていうこともあるでしょう、また学校でさまざまなところで私は塩気を保っているだろうか、塩気を放っているだろうか、違いを表しているだろうかと問われるならば、少し自信がなくなってしまう、なかなかうまくいかないことが多いでしょう。ある時はこの世と調子を合わせて、うん、そうだよねって、そうしてしまう方が楽だからって、そのようにしてしまうことがあると思います。塩気をなくしてしまって、もう大さじで何杯何杯入れられても全く影響のないようなクリスチャンになってしまうことがあるかもしれません。そのような塩はどうなるか、この13節もありましたし、戻っていただいて50節のところにも、 そのような塩は役に立たず捨てられるのだ。あります。確かにどうでしょうか、私たちがちょっと考えて家の台所にあるですね塩、その塩にあるとき塩味がなくなってしまった、塩気がなくなってしまったならば、私たちはきっとそれをすぐに捨ててですね新しいものを買ってくると思います。当然ですね、そんな味のないものを、そんなただの白い粉を一生懸命取っておくって、それは普通はありえないことです。しかし私たち塩気を失った時であっても、神様だけは違うということをまた一つの真実として私たちは今日覚えたいのです。神様は私たちが塩気をなくして塩気が薄くなった時でも、私たちを大切に大切に取っていてくださる方だということです。投げ捨てて普通です、見捨ててしまって普通です。しかしイエス様だけは、神様だけはあなたを手放さないということ、あなたにかつての塩気が取り戻されるまで、再びあの塩気があなたに戻ってくるまで、あなたを決して手放さないと、それをずっと待っていてくださる神様です。それほどの愛で神様は私たちを待っていてくださるのです。そして私たちが塩気を取り戻したその時に、神様は私たちを必要なところに用いてくださいます。それほどの愛で私たちが愛されている。今日私たちはもう一度神様の愛を覚え、神様に願って祈ってまいりましょう。神様、今日私にもう一度塩気を保たせてください、塩気を与えてくださいと祈り求めてまいりましょう。また私たち自身が塩気を保つとき、この50節では互いに平和に過ごしなさいと言われています。調べてみると、塩というのは何種類も種類があるそうですね。そしてその種類によってぴったりな塩の用い方がやはりあります。魚にはやはりこの塩が合うとか、肉にはやはりこの塩が合うとか、ラーメンにはこの塩がいいとかですね、それぞれがそれぞれにふさわしい塩の用い方があります。それを誰が一番知っているか、それは料理人が一番知っています。私たちのことを誰よりも知っている神様が、私たちを最もふさわしいところで用いてくださいます。ですから私たちは塩同士でですね比べ合って、なんであなたの塩はこうなんだとかですね、塩同士で比べ合う必要はありません。ただ種類が違うだけです。私たちは神様から用いられやすいものとなって、互いに平和を保ってまいりましょう。黙祷の時を持ってまいりましょう。ピアノを弾いていただきながら、もう一度私たちは御言葉を思い返してまいりましょう。今日私たちは初めに小さなものをつまずかせてしまう、愛する兄弟姉妹をつまずかせてしまう、そのような弱さが自分自身にあるのだということを覚えてまいりました。それがどれほどのことなのかということも覚えました。しかし私たちは恐れによって、恐怖によって縛られるのではなく、神様の愛に捕らえられたものです。確かに私たちは時に小さいものをつまずかせてしまう、そのような弱さがあるでしょう。愛する家族を、周りの人々、信仰を持った兄弟姉妹を、人からはある時に軽んじられてしまうような、そのような人々に対して私たちがつまずかせていること、それが 気づかないうちにも私たちはあります。私たちが今日そのことに示されたのであれば、私たちは今日主の前に出てそのことをまず悔い改めてまいりましょう。主を許しくださいと、イエス様の十字架の前で告白してまいりましょう。そして私たちは今日イエス様から教えていただきました、周りをつまずかせず自分をもつまずかせず、それほどまでに素晴らしい祝福が私たちの前に用意されているのだということを、それは天の御国の祝福です。その天の御国の祝福が今私たちにすでに与えられているのだということを、完全にではないけれどもその一部分を私たちはもう味わい始めているのだということを覚えましょう。そして今日お聞きしたいと思います。もしまだイエス様を自分の救い主として信じておられない、信仰の告白に至っておられない方がおられましたら、いかがでしょうか。あなたが今日このところにおられるのも、あなたを生かしておられる方がいるからです。あなたを生かしこのところまで導き、今も愛し続けてくださっているお方がいること、その方こそ私の救い主イエス様ですと今日告白してまいりませんか。今日イエス様を信じますと告白された方、その思いは自分の思いではなく主が導いてくださったものです。どうか神様がその思いを保ち続けさせてくださいますように、バプテスマへと導いてくださいますように、お祈りしてまいります。また私たちはもう一度覚えましょう。私たちのこの限りある地上の生涯、それが数十日であったとしても、数十年、何十年であったとしても、永遠とは比べることができないものです。私たちがこの限られた地上の生涯の中でどう生きるべきか、もう一度私たちは自分自身に問いたいと思います。この世と調子を合わせ自分の喜びのために生きていくべきか、それとも自分自身を手放し主のために生き、塩気を保ち主のために歩んでいくか、私たちは今塩気を保ち塩気を与えられ、それを保ち続け、私たちが今週使わされる場所でその塩気を解き放ってまいりましょう。あなたの塩はイエス様が教えてくださったその愛の塩は、この世の中に大きなインパクトがあります。大きな影響を及ぼします。それはあなた自身の力によるのではありません。聖霊様に私たちが今週も力をいただきながら、この地上の生涯歩んでまいりましょう。それでも私たちが塩気を失ってしまうとき、塩味が薄くなってしまうときでも、あなたを見放さず、あなたを見捨てず、あなたをずっと抱いていてくださる方がおられます。あなたがもう一度塩気を取り戻すまで、イエス様が必ずあなたと共にいてくださいます。そのイエス様によって 私たちは何度でも立ち上がり、何度でも立ち返り、塩気を取り戻し、塩気を保ち、歩んでまいりましょう。もう一言お祈りいたします。愛する天の父なる神様、今日も私たちにあなたが御言葉をお語りくださり感謝いたします。主は、私たちには人をつまずかせるという罪があります。今私たち自身それぞれが示されたところ、告白したところ、主はあなたがその一つ一つを十字架の血潮によって洗い清めてください。主よ、またあなたは私たちに素晴らしい天の御国の祝福を与えてくださっていることを感謝いたします。それは死んでからではなく、今からもうすでに広がっている素晴らしいその祝福を感謝いたします。私たちが今日も愛する兄弟姉妹とともに、この地においても天においても、その素晴らしい祝福のうちを生きることができることを感謝いたします。神様、そして私たちがどうかいつもこの地上を思わず、天を思い、塩味を保ち、この地上で生きていくことができますようにお導きください。神様、私たちにもう一度塩を与えてください。塩気を保たせてください。今週も私たちそれぞれを使わされたところで用いてください。用いてくださるのは主ですから。神様の願いが、御心がそのところでなりますようによろしくお願いいたします。主よ、感謝します。愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。